みなさんこんにちは、まちこ先生の世界一役に立つ雑談です。この番組ではインドの伝統医学アーユルヴェーダの教えをもとに心と体に効くよもやま話をしています。今日もどうぞお付き合いください。それでは今日のテーマはこちら、じゃん。自分の行くべき道は自分が知っている。はい、ということですね。今日も実は前回お話しした人間は馬車であるという人間の構造を馬車に例えたお話させていただいたんですけれど、まあ、ちょっとこれを聞いてない人を先に前回の文を聞いていただきたいです。まあ、ざっくり言うと、馬車っていうのの馬の部分は人間の感覚器官、反応する場所で、それを操っているのが御車、理性や知識、そしてその馬と御車をつないでいるのは手綱は意志で、馬車が人間の肉体で、その中には実はその馬車を向かわせる場所を知っている主人が乗っている。これが神我と言われるもので、サンスクリット語ではアートマンというものですよっていうお話をしました。はい、ちょっと難しいので前回のサムネイルの画像なんかを見てちゃんと聞いてもらえるといいかなと思うんですね。で、これまあちょっともうちょっとこの馬車の話をしておくと、これって要はその前回も言いましたが、感覚器官っていうのはただただ反応する場所だったり、運動器官っていうのもここに入るんですけど、そうするとただ反応として筋肉を動かすとか感じるとか、そういうことだけに任せてしまうと、その馬車は暴走してしまうので、まあ、馬と馬車っていうだけだったら、この馬車っていう車体はですね、もうボロボロになっちゃうんじゃない、どこ行くか分かんないじゃないっていうことなんですね。で、そこにだからどうしたって御車は必要だということなんです。で、御車っていうのは理性知識を合わせた理智っていうブッディっていう存在なんですね。だからやっぱりこの理智を持って、そして手綱という意志を通じて感覚器官、運動器官を制御している。これがまあ私たちの目に見える肉体の構造なんですよ。で、この理智っていう部分がいわゆる私たちが頭で考えるって言ってるところだと思うんですね。で、この理性とか知識っていうのは生まれてから、私たちが蓄積してきた情報、感覚、経験、そういうものの集まりなんですね。はい。で、この理智で私たちは大体判断して手綱を引いて自分を制御してるんですよ。で、これが全てだと思ってしまうといけないんですね。なぜかっていうと、御車ってその馬を操って動かしてはいるけれど、行く場所を決めているのは馬車の中の主人なんですよね。で、馬車の中の主人っていうのが本当の自分の本体、これ目に見えないけれど神我と言われるもので、自分のマインドとも違うんですね。どっちかっていうと魂みたいなものです。で、これはアートマンって言われるんですけれど、この神我のこそがその自分の行くべき道を知っている部分なんですよ。だから私もそうなんですけれど、頭ばっかり使って理性とか知識とかほんの数十年しか生きてきてない自分の頭の中で いくらこう考えてもやっぱりこう答えが見つからないなんて当たり前なんですよね。で、どっちかっていうとこの直感みたいなものを使ってる人っていうのは、おそらくこの真我とこの理智がちゃんとつながっていて、感覚として、あ、これいいなとか、こういうふうにしたらいいのかもしれないっていう、こうひらめきみたいなものがちゃんと伝わってくる。それがきっと私はこの自分の真我からこう御社にですね、ちゃんと情報が降りてきてるっていうふうに捉えています。で、実はこの真我っていうアートマンっていう部分はですね、宇宙の根源根本であるブラフマンと一体である。これまた変な話出てきたんですけれど、よく宇宙が大宇宙で人間の体は小宇宙みたいなことを例えで言いますけれど、これってすごい確信をついていて、私たちはその宇宙の根源からこう、なんていうかな、分割された細胞の一個みたいなイメージで、こうインドではの考え方では捉えられてるんですね。宇宙っていうでっかいなんかこう存在の中の細胞の一個なんですよ、イメージとしては。だからその真我の思うことっていうのは、こう宇宙のこう思うことと共通もしてるっていうふうに捉えるわけです。なんでこう、まあ、そこら辺は難しいので、またちょっと置いとくとしても、つまりこう御社の感がいくら優れていても、理性や知性がいくら優れていても、この真我とつながっていなかったら、真我からの情報が降りてこなかったら、ちゃんと正しい方向に進めないよっていう話なんです。で、私もずっと頭で考えるタイプの人だったし、自分の直感ほど信じられないものはないとか思ってたので、ずっと多分この真我と多分通じることもなくこう生きてきてしまったんですけれど、まあ、この理論を知ってからちゃんと自分のこう心にだったりとか、まあ、それとつながる方法として、要は瞑想とかね、ある、まあ、今で言うとマインドフルネスとか、そういうのって多分この頭の働きを制御して、こうちゃんと真我からの情報がこうひらめきとか思いつきとかで降りてくる感じをこう知る、待つみたいなこう訓練の一つだと思うんですね。で、それをこう私も思い出したくて、前回この人間馬車説をお話ししたんです。というのも、私自身が結構ここ1週間ぐらい自分の好きなこと、やりたいことみたいなことについてすごく向き合わされるみたいなことが起きていて、でも私の中でそれがよくわからないんですよね。で、昔はいろいろあったと思うんですけれども、ここ数年、まあいろんなことがあって、なんていうのかな、坂望みせずに今目の前にあることをコツコツとやっていくことで、もっと、なんだろう、堅実に、まずは生きていくことを頑張らなきゃいけないみたいに思ってたので、余計に、なんていうのかな、そんなこう余裕がないのに、こうこんなことが好きだ、こんなことがやりたいみたいに、なんか多分言えなくなっちゃってた感じだったと思うんですね。で、それってでもこう経済的だったり時間的にだったりとか、自分でできないって決めつけてるだけなのかもしれないなっていうことも思い始めて、そういうふうに考えさせられることが 出てきたってことは、私もそれをこう変える時期なのかなってふと思ったので、この自分の真我はどうしたいのか、どこに行きたいのかっていうことと、ちょっとちゃんと向き合ってみようかなって思って、この人間馬車説のお話をしたわけです。で、今も私ちょっとそれの課題に向き合ってるんですけど、ちょっとこう久しぶりに瞑想もしてみたりとかして、自分の好きなことやりたいこと何かなって、何だったかなと思って、自分の深い深いところとかにこう意識を持っていって、頭のとりあえず考えることをこう制御してみる、感じることを思い出してみるっていうことを今やっています。うん、なのでこう私もここからちょっと自分の好きだったりやりたいなって思うことをこう素直に正直にちょっと表現するために、いろんなことをちょっと試して、あ、これやりたいな、これ好きだなっていうことが見つかるように頑張りたいと思います。そしてそれを楽しみたいと思います。はい、というわけで、今日は、自分の行くべき道は自分が知っている、真我に聞いてみようというお話でした。ありがとうございました。ではまた次回もお楽しみに。またね。